願いいたします。はい、よろしくお願いします。10分ということなので、急ぎ急ぎでお話しさせていただきますが、今日職業奉仕というお題で、お話ししますが、まずもって、ご存知の通り私はお坊さんです。あそこに橋本さんがいらっしゃるので大変やりにくいので、宗派のことに関しては差し障りなく仏教的な一般なこととして、お話をさせていただきたいと思います。
いまいち入ってないです
か、はい、声ありましょうか。
ちょっと張り詰め、
はい。僧侶という、職業ですが、いわゆるお坊さんです。じゃあお坊さんというのは一体何なのかということですが、一般的には、亡くなった方やご先祖さんの供養をするときにお経を読んでくれる人という捉え方が一般的にあると思いますが、自分たちにとってはお釈迦様の教えを受け継いで皆様方に教え広めていくことということが私たちのお坊さんとしての捉え方になります。もちろんお経をあげることの方が時間的には多いのも事実ですが、その教えをみんなに広めていくというのが大事なことだと思っています。橋本さん合ってますかね。合ってますね。大丈夫ですね、はい。そして、我々は生活の中でまず給仕奉公ということを第一としています。徹底的に、若い頃には掃除をまず仕込まれるんですね。掃除の仕方を徹底的に仕込まれて、これが後々に奉仕につながっていくという言われ方をしています。そして、このお坊さんが、お釈迦様の教えを通して人の心に語りかけ、より良い社会を作るためにいる、そういうふうに私は思っています。ここで話を終わってもいいぐらいなんですが、まだ時間がありますから、ちょっと別の話に持っていきたいんですけども、お釈迦様というのはインドの、今でいうインドとネパールのちょうど間ぐらい、当時は国境ありませんから、お生まれになってルンビニという花園で生まれたんですね。でその生まれた時に天から甘露の豊雨が降ってきたと。その甘露の豊雨というのは甘みを帯びた恵みの水ですね。それが辺りを潤したということから、今7月の8日には花祭りといって、お花をたくさん飾ってお釈迦様に甘茶をかけて、誕生日をお祝いするという行事が行われているんですけども、つい最近4月8日うちでも花祭りしましたけども、皆様方花祭りしませんよね。しないですね。ほとんどの方がおそらくキリスト教徒ではないと思うんですが、12月にはクリスマスで大変盛り上がって、このロータリーでもメリークリスマス言いながらみんなでこうクリスマスのお祝いをしますけども、なかなかお釈迦様の誕生日のお祝いをしてくれる方がほとんど皆無で、私たちお坊さんはすごく寂しい思いをしています。という私も、実はクリスマスにはチキンとワインで乾杯しながら子供にはクリスマスプレゼントを渡したり、ややもするとクリスマスツリーかなんかチカチカさして、陰ながらですけども、人には絶対バレないように、お家の中で、チカチカやりながらケーキかなんか食べるのが事実なんですけど、チキンとかケーキとかを食べるのはどうやら世界でも日本人だけみたいで、ある意味一つのイベント化されてるみたいな感じですね。でそこで、私たちとしては4月の8日をぜひ盛り上げていきたいと、来年皆様方は4月の8日を思い出されてですね、お釈迦様の誕生会を各家庭でやっていただきたいとお願いを申し上げます。で、話を元に戻しますけども、じゃあお釈迦様の教え、お経とは何かというと、やはりズバリお経自体がお釈迦様の教えそのものです。お釈迦様は時や場所、そして、その人の様子や人の違いによって多種多様のいろんな教えを残されてます。ですからお釈迦様は一人なのにいろんな教えが今伝わって、捉え方でいろんな宗教宗派が あったりもしますが、その教えの、おおよそほぼどの教えにも対苦しみという教えが必ず説かれてるんですね。要は生きていく上で人間というのは生きる苦しみがあり、 老いていく苦しみがあり、病になった苦しみがあり、そして死の苦しみがあると、その苦しみの中で、それをどう受け入れて、どのように自分の中で消化して幸せに生きていかないくのかという教えが、お釈迦様の私たちに残されたお経という経典なんですね。それを、私たちが受け継いでいるということは、本来お坊さんというのは、生きている人間に寄り添ってこそ職業を全うできるんだと私はそう思っています。残念なことに、長年このお坊さんという存在が死者に寄り添うことに重きを置きすぎて、生きている人間から少し離れた時期があったんですね。歴史的に見ると、幕府や政府の政治上の弾圧とかいろんなことで、どうしてもその生きている人間からは離れて、死者へ死者へという不浄の部分をお坊さんが請け負ってきたっていう歴史は確かにあるんですが、やはりですね、その私たちが生きているものに寄り添わなければいけないというのは考えなければいけないところです。以前安田会長が、私たち呉服屋は人の人生に、生まれた時から死ぬまでこう寄り添ってるんですという言い方をしましたけども、実は私たちも一緒で、特に私のところは日蓮宗ですからご祈祷します。安産の祈祷から始まって、初参りとか七五三のお経、そして、入試の祈願をしたり、もしくはある方にとっては生命判断で名前つけてくれとか、もしくは仏前結婚式やるから結婚式やってくれとか、あとは厄年が来たら厄払いしてくれとか、そして人生の最後にお経をあげて、死の苦しみから安らぎの世界へ導くように、私たちがお釈迦様の教えを実際に説くわけですね。その時にもちろん死者に対してお経をあげているというイメージもありますけども、残された家族がその寂しさと苦しみから少しでも逃れて安らぎを得られたら、それは素晴らしいなという思いも込めて、葬儀というお経を私たちがあげさせていただいているのも事実です。そして、年間の行事に至っては、初詣から始まって、年間たくさん行事があるんですけども、以前その初詣はまずお寺のご本尊にお参りをして、先祖のお墓参りをして、氏神様、自分の住んでるところの神社にお参りしてくださいって言ったことがあるんですけど、ある人がですね、うちは寒川さんだから、それでいいんだよと言われたんですね。もちろん寒川さんが悪いわけではないんですけども、初詣はお寺じゃないでしょう、神社でしょうって言われたんです。ですが成田山とかね、目黒不動尊とか、あとどこですかね、柴又帝釈天とか浅草寺とか川崎大師、西新井大師、みんなお寺ですから、お寺が初詣から違うよというのは、きっとイメージなんでしょうね、その人のね。仏様のすごい威力と優しさを感じてもらいたいなというふうに思って、どうか初参りはそのお寺にもお参りに来てくださいねという話はずっと檀家さんにはしているわけです。で、ここでそのお札とか、よく初詣でお札とか買ったりとか、もしくは旅行で神社に行ってお守りとかお札買われる方がいると思うんですけど、そこで気をつけていただきたいのは、神社とかのお札、もちろんお寺もそうですけど、お札買ってお守り買ったら1年経ったらお礼に納めに行かなければ本当はいけないんですね。例えば皆様方が友人にこう何か頼まれ事をして、菓子折りでも持ってこられて、これ頼むよ、お願いしますお願いしますって言われて、分かったよ、じゃあ何とかしてやるよってやったのにもかかわらず、お礼にも来ないで一言もない、1年後ぐらいまたやってきて、また頼むよって言われて、どうですかね、私ならなんだこの人って思うんですけど、皆様方が神社に行ってお札買って お守り買ってお礼に行かないのは、それと同じことなんですね。ですからお礼をすることがとても大事で、そのお礼参りという言葉があるんですけども、ありがとうございましたという言葉のお参りがとても大事なんです。ですから、言ってみれば初詣よりも、暮れのお参り、今年1年間無事に過ごせましたと、いつもありがとうございますという意味でお礼のお参りをした方がよほどいいんじゃないかなと。だから私も地方へ行って旅行とかで神社にお参りしたら、お賽銭あげて、私は手を合わせて、お願いはしないんです。縁があってお参りさせていただきました、いつもありがとうございますという言葉を残して帰ってくるんですけども、 お礼を言っとけば、お願いなんかしなくたって助けてくれるんですよね。人間も同じだと思います。いつもいつもありがとうありがとうって感謝をしている人はみんなが助けてくれるんです。だから逆にお願いばっかりしてお礼をしない人はなんだってこう避けられるわけですよね。ですからそういった意味でもそのお礼の気持ちというのが大事だなというような思いはします。時間がちょっとねどんどん過ぎていくのでコースをまとめなきゃいけないんですけど、お寺というのはまだまだ可能性を秘めていると思うんですね。子どもたちを集めて寺子屋をやったり空手教室や社交ダンス、今寺ヨガというのがすごい流行ってます。それと、中には保護司や教会士の方もいらっしゃいますし、人生相談などを中心にやっているお坊さんもたくさん今増えてきています。お寺が私たちお坊さんがその特殊な環境を持って広く奉仕ができる可能性は無限にあると感じてます。そして仏教にもバッチリと4つのテストが当てはまります。これ今日書いてきたんですけど、原稿はこれに照らしてから、言う前にやる前にこれを考えろということですけども、一つ真実かどうか、一つみんなに公平か、一つ好意と友情を深めるか、一つみんなのためになるかどうか、これ言い換えます。英法不営人という言葉がお経にあるんですけども、法によって人によらざれということです。一つお釈迦様の教えかどうか、つまり経典にあるかどうか、一つすべてのものに平等か、一つ互いに心の内にある仏様を敬い尊敬し合えるか、一つ自分のことではなく他のために行いをせよと、菩薩行の実践をしなさいという言葉ですね。私の職業奉仕としては今を生きる人間に寄り添ってお釈迦様の教えを伝えながら世界の平和に貢献すること、私たちの仕事はより良い社会づくりに貢献できるありがたい仕事だと感じています。これで私の総理としての職業奉仕のお話を終了させていただきます。ありがとうございました。
皆さんこんにちは。たくあも久しぶりでしてですね、うまくしゃべるかどうかわからないんですけど、いつも私がたくあするときは宗さんがいらっしゃるということで、これは運がいいのかどうかわかりませんけど、お付き合い願いたいと思います。今日は職業奉仕委員会のたくあということでですね、中山幹事から、確か畠田さんが、転勤になるときに電話をいただきまして、10分喋ってくれと、もう前に木村さんが喋るからということですね、言われまして、ちょっとやりにくいな、木村さん毎日お経を読むために橋本さんもそうですけど、ボイストレーニングをされてるでしょうから、お話もうまいんじゃないかなと思ったらその通りでありましてですね、でまず職業奉仕に関する話っていうのは何をしたらいいのかっていうのがまず一番の問題でありましてですね、多分木村さん橋本さんはご自身のお仕事についてお話したようだろうと思いまして、私はちょっと違った話でですね、テーマとして茅ヶ崎ロータリーが考える職業奉仕、それから2780地区をはじめとするですね、日本の、ロータリアンが考える職業奉仕、それから RI が考える職業奉仕をですね、これ時間が多分足りないと思うんですけども、私の意見を交えずですね、紹介程度の話にさせていただこうかなと思います。でまず茅ヶ崎クラブの職業奉仕でありますけれども、これちょっと昔話をですね話しながら、させていただきたいんですけども、茅ヶ崎クラブ最近もうやらなくなってしまいましたけど、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、この三大奉仕に関しては必ず1年に1回、フォーラムを行っておりました。で職業奉仕に対する僕の思い出というか感想なんですけど、職業奉仕フォーラムいつもあると嫌だなと思いながら出ていた記憶がございます。それはですね、まず一つはテーマが非常に難しい、今でも 覚えているんですけれども、私が入会してすぐの頃、伊豆のサイクルスポーツセンターに競輪学校ですね、競輪学校の見学に行って、その後フォーラムをやりました。そのテーマがですね、もうとにかくすごく難しかった記憶がございます。それで今日ですね、歴史を、それは2000年前の話ですから、まあ、今から20年ぐらい前の話ですね、州法を調べまして、そのテーマが何だったかを、突き止めました。ロータリアンとクラブの関わりというテーマでしてですね、多分これには副題がついていて、その副題がすごく難しかったんだと、そういうふうに私は記憶をしております。それからこの千ヶ崎クラブの、まあ、ベテランの会員の方はですね、非常に初期方針に対して特別な思い入れがあったと思います。特に会長のおじいさんですね、岩沢正史さんは、初級法師フォーラムっていうと必ず前の日に勉強してこられてですね、臨戦に 2,3 枚自分の意見というか、まあそういった、まあ、紹介記みたいなのを書いてこられるんですね。それでそれをフォーラムの場でですね、ご自分では読まないんです。で、入会年度の浅い人にお前これを読めって言って渡すんですね。で、渡された人が読むんですけれども、非常に難しいことが書いてあってよくわからないというようなことがございました。皆さんは初級法師っていうとどういうイメージを持たれているかわかりませんけれども、まあ地区教等でですね、新会員の集いなんかで言われることは新会員の部門で言われることは、初級法師っていうのは他の奉仕団体にはないロータリー独特の、なんていうんですかね、考え方だと、あるいは、まあ、職業奉仕はロータリーの金看板であるとかですね、いろいろそういうことを言われることが多いんですけれども、まさに茅ヶ崎クラブの、まあ、伝統といいますか、はその日本のロータリーの本流の伝統だったではないかなというふうに思います。次にですね、2780地区の職業奉仕についてでありますけれども、これはもうどなたも異論はないと思いますけれども、やっぱり職業奉仕に関することを非常に強くおっしゃる、あるいは理論的に立ててお話しされるのは茅ヶ崎湘南クラブの神崎バスガバナ、そしてその流れを、まあ流れよくなんていうとちょっと失礼な話になっちゃいますけど、まあその方向性とか考え方が同じな方はですね、波多野の竹内さん、それから、まあ同じく茅ヶ崎湘南の松宮 PG ということになるんだと思います。現ガバナの脇さん、牧ガバナもですね、昔は、まあ、10年ぐらい前ですかね、10年までいかないかもしれませんが、神崎正信最後の弟子だというふうなことを言われてましたから、どちらかというと神崎さんの方向じゃないかなというふうに思います。今日は田中 PG がお見えになってるんで、田中さんのお話もちょっとさせていただくとですね、田中さんはよくガバナの時にこういう話をされたのを皆さんご記憶にあると思います。全部正確には覚えていないんですけれども、善行は、善行というのは良い行いですね、善行は世のため人のため巡り巡って我が身に帰ると、こういうお話をされたと思うんですけど、これはどちらかというと社会保障の話じゃないかなということですね。まあ、現在は社会奉仕、国際奉仕ですね、どうしても財団のプログラムとかありますから、そちらが重きがいって職業奉仕には目が向かないというところがあるのかなというふうに思います。ちょっと時間がなくなってきましたんで、次にもう少しお話ししたかったんですけども、もう RI の 考え方についてちょっとお話ししたいんですけども、この RI の考え、職業方針に対する考え方、これはあんまりですね、RI会長が職業方針に関して話しするってことはほとんどないんですね。今までで、私の知る限りでは職業方針の話をされたのは、2000年ちょいと後にタイから出たビチャイ・ラタクルさんという方がですね、職業方針の話をされたぐらいで、その他はみんな財団の話とか奉仕活動の話とかをされていましてですね、はっきり言って、どういう考えかよくわからない。本当に RI も職業方針がロータリーの金看板と考えているのかどうか、この辺はですね、ぜひこれから日本のロータリアン、が世界に出てですね、日本人の職業方針に関する考え方はこうなんだというようなことをですね、発信していただいて、それに対する世界の反動を見て、判断していくしかないんじゃないんだろうかというふうに思います。残り時間5分となっております。すみません、時間をオーバーしまして、今日どうもありがとうございました。
続きまして橋本昭一会員をお願いいたします。あらかじめ大江会場監督の方から、多少時間の延長をお許しいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。時間はこのままでいいと思うんですけど、あんまり長い話、木村さんが私の話したいことをお話ししてくださいましたので、私はそんなに長い話はしなくていいのかなと思っておりますけど、木村さんと同じようにお寺の住職で宗教家ということでございますけれども、その中で社会奉仕、何が奉仕できるんだろうかということをいろいろ考えてまいりましたけれども、宗教というのは世界中にたくさんございます。どれぐらい数あるか分かりませんけれども、人間しか宗教を持ってないですね。人間しか、犬とか猫は宗教を持っておりません。他の動物は、人間だけが宗教を持っている。これどうしてかというと、人間だけがやがて亡くなっていくということを知っているからなんですね。安心して亡くなっていきたいという、そういう思いが宗教を生み、宗教を発展させてきたんだと思いますね。だから宗教、根本的には、基本的には、最終的にはと言いますかね、安心して亡くなっていけるというのが宗教だと思いますので、そういう、皆さんにそういう思いを持っていただきたいという、それが我々、特に、我々と言います、私はそのように考えております。安心して亡くなっていってほしいという、木村さんも先ほどおっしゃっておられましたけれども、お釈迦様、仏教の始まりはお釈迦様ですけれども、お釈迦様はいろんな方にいろんな話をされておられます。それがお経としてまとめられておりますけれども、いろんな方がいらっしゃいますのでね、その人に分かるようにお話をされたんですけれども、私去年と一昨年富士山に登ってきたんですけどね、頂上まで相当つらかったですけどね、山に登るときにいろんな道ありますよね。富士山はございませんけど、ロープウェイのある山もありますしね、その人に会うようにお釈迦様はいろんな道をつけてくださっておられる。それが仏教であり、それが宗派に分かれているんだと思うんですけれども、我々は私は浄土真宗という絶対他力という、ね、教えの宗教なんですけれども、阿弥陀如来の力によってお浄土に生まれていくんだというのが、これは浄土真宗でございます。自分の力を必要としない、認めないと言いますかね、自分の自力という方向性ではなくて他力という方向性にある宗教なんですけれども、お浄土に生まれていく命なんだという お説法をお釈迦様がしてくださっておられます。あなたはお浄土に生まれていくんですよという、ね、それが浄土真宗なんですけれども、これを簡単にお話しさせていただきますので、 私学生の頃から旅行が大好きでございまして、夏休みの前半は一生懸命アルバイトをして2つ3つ、1日に2つ3つのアルバイトをしておりました。後半は旅行に行くんですけれども、私は出身が京都の龍谷大学という大学でございまして、これは実は浄土真宗の大学なんですね、西本願寺系の。私はその龍谷大学の文学部の仏教学科の真宗学といって、浄土真宗のことを専門的に学ぶ学科であったんですけれども、友達2クラス60人2クラス120名の学生がいたんです。同じ専攻していた学生がいたんですけれども、ほとんどが浄土真宗のお寺の息子娘なんですよ。ほとんど一般の方はお会いしたことないような気がする。ほとんどが、ほとんど全員浄土真宗のお寺の息子か娘なんですけれども、夏休みの前半バイトしまして、後半はその友達のところを訪ねていくんですね。お寺ですのでね、泊まるところだから部屋ありますし、またねご接待してください。うちの父親と同じ知ってる方もいらっしゃったりしましてね、なかなか楽しい旅だったんですけれども、夜行列車で行くんですよ。汚い格好しましてね、ジーパン履いてリュックを背負って行くんですけれども、隣に年配の方が座られますとね、夜行列車で年配の方が隣に座られます。ほとんどの方がどこへ行くんですかって聞いてくださいますね。でこういうところへ行くんです。ああそれはよかったですね、楽しんでくださいねって言ってね、お話ししてくださるんですけども、あれ隣に座った方にですよ、まあ、私たちどこへ行かれるんですかって聞いた時に、さあ分かりませんという人はいないですよね。そういう人はちょっとおかしいですよね。さあ分かりません、どこへ行くんでしょうね、私はどこへ行くんでしょうか、分からないという方はいないと思うんですけども、でもこの人生においてどこへ行くのかが明らかになってない方がほとんどではないかと思いますね。この人生終わるんですけどね、やがて亡くなっていくということは知っているんですけれども、亡くなってどうなるのかが明らかになってない、そこに根本的な人間の不安というものがあるんではないかなと思いますね。それを今我々は、お釈迦様は、あなたはお浄土に生まれていく命なんだというね、最終目的地というか最終的な駅といいますかね、帰る場所を明らかにしてくださっている、そのことを私は浄土真宗の僧侶として皆さんに伝えていきたいと思いますし、またお浄土という世界は共に会えるんだというね、世界が、これはありがたいですね。会える世界があるというのはね、また会いましょうねと言って別れることができる、そのことを皆さんに知っていただきたい、それが私の奉仕の形ではないかなと思っております。以上でございます。